ラズベリーはジャムなどにしますととても美味しいですね。でも小さなパックでも結構いい値段です。ラズベリーはバラ科の植物でトゲがありますので、その収穫するときがちょっと大変なんだそうです。それで値段が高いと聞いたことがあります。もちろんトゲのない品種もあるそうで、いろいろ改良されていますが、レッドベリー、ブルーベリー、ブラックベリー、ベリー類のものは大抵トゲがあります。そんなふうにトゲを持った背の低い植物、それをひっくるめてイバラと呼びますね。で、イスラエルで一般的なイバラ、シラーと呼ばれるものです。それはヘブル語ですが、日本語ではトゲ割れモコウなんていう名前がついているそうですね。で、これはトゲが鋭いので、羊飼いたちが羊の囲い、羊を狙う動物がやってこないように、の上にこのシラーというトゲ、イバラをずっと並べる、そういうふうにして用いられます。またこれはとても燃えやすいので、かまどの焚き付けに用いた、燃やしますとパチパチパチっていう、そういう音がするんですね。それで伝道者の書の7章6節というところに、愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。そんな言葉が生まれました。シラーは跡形もなくこう燃え尽きてしまいますので、この伝道者の言葉は、この世で面白おかしく笑っていても、それはほんの一瞬のことだよ。だから人生をしっかりと考えなさい。そういう教訓なんでしょうね。イエス様にかぶせられた茨の冠は、このシラーという植物で作られたと考えられています。ただシラーは枝が短いもんですから、冠の形にするのはちょっと骨が折れます。ですから、今日もそのスライドの最初に出てきましたような、あの絵は、あれはキリストイバラと言われる植物ですね。枝が長いもんですから、冠状に作りやすい、そういう説もあるわけです。いずれにせよ、兵士たちがイエス様に茨の冠をかぶせた。その時トゲは額を裂き、そこから血が流れ出たに違いありません。イエス様は肩、背中、腰、そして足を鞭打たれ、傷つけられた。それだけでなく、その頭もまた茨の冠で傷つけられました。けれども、イエス様にかぶせられたこの茨の冠には、ただイエス様の肉体を傷つけるものという異常の意味があります。茨の冠は小さく軽いもので、イエス様が受けたローマの鞭のように、人を致命傷に至らせるようなものではありません。でも、そこには大きく重く、また大切な意味があります。それは人間の罪の印であり、また神様の恵みの印でもありました。そのことを今朝ご一緒に考えてみましょう。さて、第一に、イバラの冠、それは何の印かと言いますと、まず不法の印です。ユダヤの最高議会で有罪とされましたイエス様は、ローマ総督ピラトのもとに送られます。そしてピラトがイエス様を十字架に引き渡しました。十字架につける犯罪人を鞭打つ、それはローマの習わしでありました。それはやむを得ないことでしたね。でも、この時ローマ兵は鞭打ち以外に、イエス様に対してしてはいけないことをしています。イエス様をからかい、侮辱し、辱めたのです。そのことはマルコの福音書の15章の16節から20節、マルコの15の16から20に詳しく書かれていますので、そこを読んでみましょう。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それから ユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。ローマ兵は任務に忠実でした。規律正しいことでよく知られています。イタリアの小さな都市国家でしかなかったローマが大帝国になった。それはその軍隊が勇敢なだけでなくって統制が取れていたからです。兵士たちは戦利品を略奪したり貪ることはありませんでした。徹底してローマは同盟国を守りました。助けました。それで信頼を得てローマはあのような大帝国になったわけです。聖書の中には人格的に優れたローマの百人隊長が何人も登場します。まあ、今でこそ犯罪を犯して被告になった人、また有罪の判決を受けて刑に服している人、まあ、そういう人たちにもその人権が守られる、そんな時代になりましたね。でも今から2000年前のローマでは犯罪人に人権というのはちょっとなかったと思います。やはり乱暴に取り扱われたでしょう。けれども全ての犯罪人がイエス様が受けたように侮辱を受け愚弄されたわけではありませんでした。イエス様の代わりに釈放されたバラバという男がありますが、彼は暴動と人殺しのために投獄されていた。でもそのバラバでさえそんな目には遭いませんでした。イエス様と一緒に二人の犯罪人が十字架につけられましたけれども、彼らは最初はイエス様を罵るそんな元気がまだ残っていたのです。あまり痛めつけられることもなかったようですね。彼らはローマ兵からいたぶられたわけではありませんでした。それなのにイエス様だけがこのような不当な扱い、不法な扱いを受けているのです。ローマ兵がイエス様に対してしたことはローマの軍規にもとる不法なことでありました。そもそもイエス様が受けたユダヤの議会でのあの裁判、それが不法不当なものでしたね。またローマの総督がイエス様を十字架に引き渡したのも正しい判断ではありませんでした。彼はユダヤ人の暴動を恐れ自分の身を守るために妥協したにすぎません。罪のないお方が罪を着せられた、それだけでも大きな不法ですが、その上イエス様はどの犯罪人も受けることのなかった不法な扱いを受けられたのです。これは聖書イザヤ書の53章8節にある予言の成就ですね。そこう書かれています。虐げと裁きによって彼は取り去られた。虐げと裁きによって彼は取り去られた。世の中には不法や不正不当なことがいくらでもあります。公正であるべき裁判でも弁護士の腕次第どれだけお金を積むかによって判決がどうにでもなる、そんな可能性があります。お金のある人は至れり尽くせりの治療を受けることができます。でもお金のない人は病院から追い出される。いくら病人ですって言っても保険ないでしょう、お帰りなさいということになるのです。民主主義の発達していない国では選挙の票がお金で買われますよね。また会社で上層部の不正に少しでも触れるようなことを口にしようものならたちまちクビになるといったこともあります。人間のそうした不法不正がイエス様を死に追いやったのです。イエス様はその不法不正を 甘んじて受けることによってこの世界の不法と不正から私たちを救い出そうとしてくださった。茨の冠は第一に人々の、またこの社会の不法の象徴です。そしてまた同時にそれはその不法不正をご自分の身に引き受け私たちを救おうとしてくださった、またそこから救ってくださる主イエス様の恵みの印でもあったのです。第二に茨の冠はイエス様への侮辱の印でありました。ローマの兵隊がイエス様に茨の冠をかぶせたのはイエス様がご自分をユダヤ人の王とそうされたからでしたね。総督ピラトがイエス様にあなたはユダヤ人の王なのか、そう尋ねました。イエス様はその通りだと答えられました。イエス様がその通りだ、そうだと答えなさったのはユダヤ人の王というのはキリストを指すその聖書の言葉ですから、文字通り私はキリストなんだ、神の国の王なんだということを意味されたわけです。でもキリストはユダヤの王だ、その言葉を聞いた兵士たちはそれを政治的な意味で取りました。ユダヤはローマの属国でした。ですからユダヤの王といってもそれはローマ帝国の傀儡でしかないわけですよね。パペットのようなものです。ただユダヤ人をうまく治めるために一応王様を残しておきましょうというわけです。ヘロデがユダヤの王様でした。ヘロデ大王ですか。彼がユダヤの王様になったのも自分の力じゃありません。ローマの元老に賄賂を送りまして、多額の賄賂を送りまして王様の称号をもらったに過ぎない。すべてはローマ帝国の手の中にあるわけです。ですからローマ兵にとってヘロデの息子がヘロデの後を継いで俺は王だとか領主だなどと名乗っていましても、まあそれは所詮ローマがユダヤ人を傀儡するために使っている手段でしかないのです。ローマの兵隊はイエス様がそんな落ちぶれ果てたユダヤの王になりたいとわざわざ名乗りを上げる馬鹿げた男であるというふうに理解をしました。そしてイエス様を侮辱し軽蔑したのです。お前が王様だったら冠がいるだろう、さあこれをくれてやろう。ユダヤの王様には茨の冠がお似合いだ、そう言ってイエス様に茨の冠をかぶせたのです。世界を支配しているローマが属国ユダヤを蔑んで与えたもの、それが茨の冠でした。イザヤ53章3節に、彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた、人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかった。ここにもその予言の成就を見ることができます。現代は見せかけの時代ですね。まあ、アメリカはそれで一番です。とにかく外側をきれいにするというのはアメリカ流です。見かけがよくって言葉が巧みで口のうまい人が得をします。自分をうまく宣伝して時代の波に乗ればいいんです。そうしたら大成功です。心の中の誠実、そんなことはどうでもいいのです。そういうものがあったとしてもうまくできない人は癒しめられ蔑まれます。そんなわけで現代の私たちは人を外側だけで判断する、そういう訓練を受けてしまってそれに慣れてしまっていますから、人の内面内実を見る、そんな目を失ってしまいました。同じ目でイエス様をも見る。ですからイエス様が本当の王でありユダヤの国や ローマ帝国どころか全世界全宇宙を治めておられるお方であるということが見えていない、わからないんです。私たちクリスチャンはイエス様を王とします、主と告白します。でもまだ信仰の目が曇っていまして、イエス様が王である、イエス様が主であるっていう告白が今一つ言葉だけのもので終わってしまっている。王であり主であるイエス様の素晴らしさを追い求め見つめたい、そんな願望があまりない。イエス様が王であるならば、この王に忠誠を尽くしたい、主であるならばこのお方に従っていきたい、そういう思いもまた薄らいでいるのです。私たちの曇った目をもう一度明らかにしていただいて、イエス様の本当のお姿を見つめ、このお方に従うものになりたいと心から思います。初代のクリスチャンはイエス様に従ったゆえに、イエス様が受けたのと同じ侮辱を受けました。クリスチャンはローマの神々を拝みませんでしたから、こともあろうにクリスチャンがですよ、神様を愛して信じてやまないクリスチャンが無神論者と呼ばれたのです。ローマ皇帝を礼拝しないために反逆者という罪も着せられました。聖書は兄弟愛を教えていますが、その兄弟愛が抽象されまして、クリスチャンは近親相姦をしている、そんなふうにも言われたのです。また私たちは聖餐でパンとブドウ酒をイエス様のお体、キリストの血としていただきますが、それを人々はクリスチャンは人肉を食べその血を飲んでいる、そんなふうに非難したのです。そもそもクリスチャンという名前、これはあいつらはキリストのやつらだという意味ですね。軽蔑されたこと、軽蔑の意味でつけられた言葉です。また十字架というのは、これは呪いのシンボル、忌まわしいものの象徴でありましたから、人々はクリスチャンを見るとですね、そのクリスチャンの前で十字を切って、お前たちはもういやらしいものなんだ、あっちへ行けと言って十字を切って人々を追い払ったんです。しかしイエス様に従う人々は、おお、私たちはキリストのやつら、それで結構、私はキリストのものにされている、それを喜びとしてクリスチャンという軽蔑の言葉を自分たちの誇りの名前としました。そして人々が十字を切って退けた、その十字を祈りの時に、十字を切って私はイエス様の十字架を誇ります、そんなふうにしたのです。クリスチャンもまた侮辱や迫害という茨の冠をかぶらせられました。でもかつては茨の冠をかぶられたイエス様が、今は栄光の冠をかぶって父なる神の右の座にいらっしゃる、そのことを仰ぎ見てそれに耐えたのです。茨の冠が栄光の冠に変わる、そのことを信じ、その時を待ち望んだのです。さて第3に、イエス様にかぶらせられた茨の冠、それはイエス様への拒否を表しています。マルコ15章の16節にこうありました。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を集めた。全部隊と言いますが、総督についている部隊は重装備の部隊で、コホルスと呼ばれました。で、総勢600人の精鋭から成り立っています。その600人がみんな集まった、全部隊が集まったというのです。イエス様に紫の衣を着せ、茨の冠をかぶらせ、足の棒を持たせ、その前で万歳と叫び、ひざまずいて拝んだりしたのです。ローマ兵がイエス様に対してしたこの仕草は、明らかにローマ皇帝に対する礼拝の儀式です。ローマ皇帝は 人々の前に月桂冠をかむり、紫布をつけ、王権のシンボルであるステッキを持って人々の前に立ちますね。兵士たちはイエス様に茨の冠をかぶらせ、古びたマントを着せ、王様のステッキの代わりに足の棒を持たせる。それによってイエス様をユダヤの王としてからかっただけではなくて、イエス様をローマ皇帝に見立てて、そしてイエス様の前にひざまずいたり拝んだり万歳と叫んでイエス様をからかった、侮辱したのであります。つまりイエス様にローマ皇帝から見たら、お前は何者でもないんだ、惨めで哀れなやつだと、そういうふうなメッセージを伝えたわけですね。ローマの兵士たちは全部隊を招集してそれをしたというわけですから、これは兵士個人がイエス様を愚弄したというのではなく、ローマの精鋭部隊が組織としてイエス様を恥ずかしめたことになります。ローマ、この世の帝国が神の国の王であるイエス様を恥ずかしめた。ここにローマ帝国と神の国との衝突があります。兵士たちはこのようにすることによって、自分たちには神の国もキリストもいらないんだ、自分たちにはローマ帝国があり皇帝がいる、そう言いまして神の国を拒んだことになります。キリストを拒否したことになるのです。彼らは神の国の代わりにローマ帝国を、キリストの代わりに皇帝を選んだのです。イエス様を愚弄することによって、兵士たちはローマ帝国こそ永遠で、ローマ皇帝こそ全能である、そう告白したことになります。現代の私たちもこの兵士たちと同じようではないでしょうか。私たちの多くは無神論者のように神様を拒みはしません。ほとんどの人がどこかに神様と呼ばれるお方がいらっしゃるんだと感じています。聖書の教えは良いものだと認めています。イエス・キリストを神、救い主、私の主と信じることがなかったとしても、偉大な人物であるということはもちろん信じているでしょう。しかしその生き方において、キリストではなく自分の力、地上のものに頼っています。ものの考え方において、聖書が教えることではなく人間の知恵に従っています。そしてものの感じ方においても、聖なるものを喜ぶよりはこの世のものを楽しみ、それを追い求めているのです。兵士たちに茨の冠をかぶらせたその姿を見ると、なんてひどいことをするんだと私たちは憤慨します。でもそう憤慨している自分自身が、こぞって王なるキリストを退けたローマ兵の一人なんだ、そんなふうに気づかされるのです。私は神様の国を求めています、イエス様を退けてはいませんと言いながら、本当のところではイエス様ではなく他のものを王としていないだろうか、他のものを追い求めていないだろうか、本当に反省を促されるのです。イエス様はこのように拒否されました。でもイエス様はそれでも人々を、拒否されたから拒否してしまおう、人々を拒否はされなかったのです。人々に対して哀れみ深く彼らを神の国へと招き続けてくださいました。ローマ兵はイエス様をからかって、イエス様を礼拝する仕草をしましたけれども、このイエス様の恵みによってローマ兵が本当にイエス様を礼拝する、その時がすぐそこにやってくるんです。イエス様の十字架刑を担当した百人隊長はイエス様の死を見て、まことにこの人は神の子であった、そう叫んでいますよね。 聖書には書いていませんけれども、彼らはおそらくローマのその冠を脱ぎ捨てて十字架の前にひざまずいて誠の礼拝を捧げたことでありましょう。使徒の働きに出てくるコルネリオも素晴らしい人でしたね。ピリピで刑務所長をしていたローマ兵、また使徒パウロを監視していたローマの近衛兵たち、彼らは次々と信仰を持ちました。イエス様は自分が何をしているのか分からずにいるそのローマの兵士たちを憐れんでくださり、彼らの侮辱に報いず、かえって信仰の恵みを分け与えてくださった。本当に茨の冠、暗い、あまり見たくない、読みたくないような箇所ですけれども、そこにも神様の大きな恵みが見えてきますね。総督ピラトの官邸で神の国とこの世の国とが衝突しました。そしてこの世が一時的に勝利を収めたかのように見えました。でも実際は皆さん歴史に明らかのようにコンスタンティン皇帝が自らがクリスチャンになりました。イエス様に茨の冠をかぶせたローマはついにイエス様の前に膝をかがめ、イエス様に栄光の冠を捧げるようになったのです。もうこれ以上に強力な帝国は二度と起こらないと言われたローマ帝国でさえ滅びました。しかし茨の冠をかぶらせられたイエス様の御国は世界に広がり、今に至るまで広がり続けているのです。茨の冠は不法の印でした。しかしイエス様の正しさが不法に打ち勝ちました。茨の冠は侮辱の印でした。しかしイエス様の忍耐が侮辱を栄光に変えました。茨の冠は拒否の印でした。しかしイエス様の愛と恵みが憎しみと拒否を打ち破りました。弱い者が強い者を打ち負かし、小さな者が大きな者を突き崩し、見捨てられた者がおごる者を引き下ろしたのです。私たちも人生の中で苦難や理不尽、また外からやってくるものだけではありません。私たちが一番悩むのは、クリスチャンが悩むのは、自分自身の中にある矛盾じゃないでしょうか。神のものとされていながら、まだこの世のものを慕っているような自分。イエス様を愛しながら、それを尊びながら、また罪にも誘惑にも惹かれていくような自分。その矛盾に嘆くとき、イエス様のお苦しみの中にその勝利があるんだ。それを覚えたいと思うのです。そこにある勝利を見つめ、そこから本当の解決へと一歩を踏み出したいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、ゲッセマネでの苦しみ、鞭打ち、それに続いて今朝は茨の冠を思い見ました。私たちは主イエス様のお苦しみを少しでも理解したいと願っています。そうでありますのに、自分が苦しみにあった時にはイエス様が私のために苦しんでくださったことを忘れ、自分一人で苦しみを背負い込んでしまうことがあります。どうぞそのような時こそ、主イエス様が私の苦しみとともにいてくださる、苦しむ私とともにその苦しみを担っていてくださることを心深く教えてください。そしてその中で助け導いてください。信仰の試練はやがて称賛と光栄と栄誉に至る。あなたはそう約束してくださいました。 この約束に基づいて私たちを支え導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。